次はワイワイガヤガヤのコーナーです。今日のテーマはですね、先ほどニュースでも取り上げましたが、アイヌ語弁論大会、イタカンロウについて、進めていきます。まあ、実は私を含め、今日のスタッフは、みんな、イタカンロウの方を見学してますので、はい、共通の話題ありますよね。
はい、
それでは私、司会進行の茅野史郎です。それでは自己紹介お願いします。
はい、続きまして、仙石です。よろしくお願いします。
はい、そして、荒城樹です。よろしくお願いします。
はい、まずですね、このアイヌ語弁論大会っていうのは、先ほども申し上げましたように、2月2日、北海道大学のクラーク会館、ボーイズビーアンビシャスっていうことで有名なクラークさんですよね。その人の名前を取った会館がありまして、その行動で、このアイヌ語弁論大会が開かれました。で、第16回ということですから、まあ歴史が結構あるんですけども、まあ私の場合は第1回目から、見てまして、多分休んだのは1回ぐらいかなとは思うんですけども、本当にレベルが高くなっていますね。そのアイヌ語は本当に流暢に話せるなという、そういう印象を私も持ってるんですけれども、仙石さんは何回目でどういうような印象を持ったかちょっと教えていただけますか。
はい、今回は2回目の見学になりました。前回の時は、子供の部で登場していた小学生のお子さんが、私が学校で取り組んでた雪から、白カニペランランピチカンってチリユケイさんのをやったのを聞いて、すごく綺麗な声でびっくりしたのを覚えてましたが、今回は、子供たちがすごい小さい子供たちからたくさん出ていて、こんなに覚えれるんだなっていうのをすごく感心しました。
そうですね。まあ私も本当びっくりしました。まだ多分小学校に入っていない子供たちでしたよね。
そうですよね。そういう小さい子もいましたよね。
だから5歳とか3歳とかそういうレベルですよね。
はい。
はい、どうぞ。
はい。いや、僕は今回のイタカンロウ初めて見学に行ったんですけども。そうですね。やっぱり、子供がね、しっかりこう、覚えて話してるっていうところが、まず一番驚いたところというか、やっぱり、聞くだけだと、その年々アイヌ語を話せる人がやっぱり、ネイティブの人も少なくなっていて、まあ確かにこう、なんていうか、受け継がれていく危機だとかってね、いう話を聞いていたので、まあ、学んでいるその子供はいるんだろうなとは思いつつも、そんなにこう、数はいないんじゃないかとかって、まあ勝手なね、想像していたんですけれども、実際にこの弁論大会に行った時にかなりその、本当にさっきの幼稚園に入っていないちっちゃい子供から、
小さい子いましたね。ね
からもう中学生ぐらいまで、高校生とか中学生ぐらいまで幅広い年齢で、しっかり覚えて、ね、ちっちゃい子なんかとかに交わせると、原稿ちゃんと持って出てくればよかったですね。
いましたね。
あ、そうそう。
そう、いましたね。中学生の女の子とかも確かに持って喋ってもよかったんじゃないのかな、っていうね、子もいましたけど、なんか、しっかり、まあ、受け継がれているんだなと言ったらいいのか、その子供がね、やっぱり喋ってるっていうのはすごい、ちょっとね、驚いたのと感動したのと、あ、ここまで喋れるようになるんだと思って、見てましたね。
そうですよね。
はい。
まあ、実はアナさんとですね、ずっと近くの席で聞いてたんですけども、終わった後に、これ毎日これ聞けたら話せるようになるよねって
言ってましたね。
これが年1回だからね。まあ、午後1時からだいたい5時ぐらいまでですか。
そうですね。
休憩15分ぐらいあって、もう4時間ぐらいですからね、びっちりですから、ね。
ちょっと脳みそ飽和状態です。
ちょっと疲れるけど
ね。そう。ちょっとイメージできない方はあれですね、英語字幕の映画をこう、ね、英語字幕じゃないか。日本語字幕で、英語でこうずっと映画をね、見ていただいたっていう。続けて2本見たぞぐらいのイメージでいただければいいと思うんですけど、
でもなんかアイヌ語のシャワーを浴びたような、
ね、本当にそういう感じ
ですよ、ね、本当ですね。
そうですね。やっぱり今回そのプログラムをですね、手元に持って見てたんですけども、やっぱりちゃんと、英語とか他の言語でもそうなんでしょうけど、しっかり言葉の意味分かってね、聞けたらもう少し楽しめるのかなと思って、プログラムを追いながらだったんで、一回どっか聞き逃すと、あれ、どこ行ったってなっちゃって、それがちょっとね、残念だったなと思って。
いや、でも、出場者の方は、いや、嫌じゃないのかなと、すごくいつも思うんですけど、見ている参観者は全員、台本を持って見る形になりますよね。だから、間違ったとかを見てる方は、ね、分かって、その、たくさんの目の中で、ステージに立って、アイヌ語を話すって、すんごい勇気あることだよなって 本当感心しながら前回も今回も見ましたね。
いや多分プレッシャーはあるでしょうね。
ね
みんな台本見てるからね。
そう
ね。交渉文芸だろうがね、あのアイヌ語弁論の方でね、前もって作った、いや作ったって伝承されてるものだったり、自分で作文したりしたもんですから、ね、それ 100% やっぱりできないよね、本当はね。あの言葉っていうのはさ、ね、途中でこう少し言い換えたりするからね。
あ、でもその中でなんか見ました、あの小さい子供が小学校低学年ぐらいですかね、のお子さんが、詰まった時に前の方で多分指導してるお父さん、そのお父さんもあの出演者で出てたのでアイヌ語わかる方だと思うんですけど、ジェスチャーをするんですよね。だから紙の台本でなんとかだよってこう口移しにするんだったら、その言葉としてなんていうか耳で覚えてるんだと、あれなんていうかな、文字で覚えてるんだと思うんですけど、ジェスチャーで言葉が出てくるっていうことは意味がちゃんと分かって、その子が喋ってるんだなっていう。
なるほど。
なんか、指2本立てて、うさぎっぽいジェスチャーをしたら、うさぎって喋ってたんですよね。何でしたっけ、アイヌ語のうさぎは。
伊勢っぽかな。
伊勢っぽかな。おぉ、分かって喋ってんだ、この人と思って。あれはすごいなんか感動しましたね。
そうね。まあ、地方によってはね、うさぎのこと、かいくまっていう言い方もある。
そうですね、裏側の方とか、そう
です。どっちかね。伊勢っぽかかいくまです。
そう、なんかああいう子供たちが大きくなってきたら、うん、ね、なんか、アイヌ語を日常的に、普段の言葉として喋れるのかなと思って。
しっかりそうですね。確かにジェスチャーを見てっていうのは意味が分かってて、お互いそれを知ってないと、繋がらないですもん ね、
ちょっとこれ秘密のことだったから、ね、いや、そうだけ
ど。でも、丸暗記じゃないってい
う
ことです ね。丸暗記じゃなくて、ちゃんと意味が分かって、覚えてると。だから途中で詰まっても何かヒントがあれば思い出せるよね。
話の中身もってことはしっかり覚えてるってことです
よね。
これ素晴らしいね。私と、あの、仙石さんも大体同じような席でいたんですけども、そこは見逃した。でもなんかこう手でやってたの見たけど、それがどういうことだかちょっとわからない。
ビデオ構えたお父さんがですね、左手で本当にやった。
そうなんですね。
なんかこれ暴露版になってる。
いやでもお父さんも出場されてるってことは、アイヌ語ね、ある程度堪能だと思うので、日常的に耳で聞いて育ったら、その子供はやっぱり二つのね、日本語とアイヌ語と両方話せるようになるんですよね、きっとね。
だからちょうどね、子供たちが、あれは、お姉ちゃんじゃないな、お兄ちゃんと妹だよね。
そうですよね。
で、カラフトアイヌ語だったんだよね、あれね。
あ、そうなんですか。
だから普通のアイヌ語とちょっと、はっとか、ふとかなんかちょっと、入ってたの。
全くわかりません。
すみません。そこを含めてさすがが、さすがです。
そうそう。だからカラスアイヌ語で話してた。だから私もその意味全部っていうより、やっぱ発音が違うからね、あ、これ違うなっていう、そういうレベルではわかるね。
その日本語で言うと、例えば、まあ、北海道弁と関西弁みたいな、くらいの違いがあるわけなんですね。
まあ、だから、アイヌ語をきちっと分かってる人が聞けば、多分理解できるんだろうと思うけど、明確に違いますね。だから、イタハとかなんか、そういうふうになった
し。そうだ。いや、でも子供たちもすごかったですけど、あの、なんか、CD で聞くみたいな調子をつけて、頑張って、あの、歌っている若い女性や、あの、ポップミュージック的にやる若い男性の登場もなんか結構衝撃的
で。そうですね、あの、自分でその文献から、あの、話を起こして、それに節をつけたって。
そうそうそう。審査員席がね、近かったのでね、審査員の方々が、ちょっとクスッと笑いながら聞いてる感じがちょっと面白かったですね。
でもあれはすごいチャレンジですよね。きっと、まあ、その、今残ってる音とか節とかは違うのかもしれないですけども、でも、きっと、元々のアイヌのその、まあ、ゆからだったりするのも、おそらくその、元々人間が歌ってるものですから、きっとなんかそういうバラバラだったものが、なんとなくこう、聞きやすく、気持ちよくこう、伝え残されてきて、今の節になってるんでしょうから、ああいうチャレンジ、で絶対必要だと思うんですね。
一つの試みとしては
面白い。面白い
かね。あれをだからこう、なんか、やっぱり違うんじゃないかとかっていうのも、まあ、ご意見としてはきっとあると思うんですけど、あれは新しいチャレンジとしてはすごく、あれをもうちょっとこう洗練していくと、
そこちょっと、ね、
まあまあ、もあれをこう洗練していくと、おそらくこう、また一つ新しい形の、この現代のアイヌユカラ的なこうそういうなっていくんじゃないかなと思って聞いてますね。
だから文字情報としては残ってるけど、当時としてはその録音する機会がないわけよね。機械っていうのはあの機 なんていうか、切るという意味ね。だからレコードとか老管とかね、そういうやつあれば100年前のもあるけど、それは一般的じゃないから、やっぱり昭和30年代後半とか、20年になって、テープレコーダーが普及して、誰でも録音できるなんて。それ以前って言ったらね、やっぱり昭和21年に出ている NHK から出ているレコードがあるんですけど、それが比較的古い、
ね。
それ以上古いやつはあのピュースキーっていう人がカラフトで、あのポーランド人なんですけど、ルケーチとしてあのカラフトに流されて、でそこで老管ってやつね、円筒形のやつにあの記録した老管レコードってあるんですけど、それに録音されたのが一番古いですよ、アイヌ語としてはね。でもそれもすごいノイズがあってね、すごい聞きづらいんだそうです、ね。
しかも再生すると老管だからこう削れていってどんどんどんどん悪くなってきますしね。
だから、針を使わずに、あの、光を照射して、それで音を解析するそうです。
あ、
今もいろんな機械あるから
ね。そうですね。
まあそういうことで、新しい試みだと私も思いますね。音ないやつは後で考えてつけるかも
しれない。確かにね、それをまあその伝統的に復元って言ったらいいのか、通していくのか、やっぱり新しいこう発想のもとで作っていくのかっていうところであれば、すごい面白かったなと思いますね。
まあ、アラさんなんかもこの、なんていうんですか、ピカウシでアイヌ語のワンポイントレッスンやってますんでね、はい、来年の板関楼に、
すごい、いきなりハードル上がりましたよ。
どっか一つ作品、交渉文芸のやつでも。
いやー、本当
に、ね、一つ覚えて出ると、きっと度胸つくしね。
いや、
ね、私は出れないけど、ね。出ることできない。度胸ないからね。
なんか前からどうって言われたけど、絶対嫌ですよね。あの環境でステージの上で上がるのって言ってます。
でもあれですよ、地元のビラトリ町に歌にアイニング教室の子供の部とか大人の部は、みんな、あの、
ね、
数名出てますよ。
成人の部ですよね。うん、
だから、みんな、やっぱり出るごとにね、度胸もつくし、上手になってますよ。毎回聞いてますけどね。
発表の場に向けてっていうことでね、しっかり練習もするし、目標があるっていうところで学べるっていうこともきっとあるんでしょうね。
そうですね。
踊り。
はい。はい。あ、いいですよ、どうぞ。
踊りとかは結構見る機会があるんですけど、その言葉を聞くっていう機会があんまり、ね、なかなか一般人にはないので、
ね、
なんかもっとこう、開かれた場になるといいなって。
だからやっぱアイヌ語弁論大会っていうのも本当年1回ですからね、アイヌ文化振興財団が主催しているやつしかないですね。
全国からね、来てますね、静岡県とかね、かなり遠くから来られてますから。
まあ、あと、ビラトリ町では、その、先ほど紹介ありましたけど、シシリムカアイヌ文化祭っていうのをやってますけど、はい、これが第24回なんですよね。
そうですよね。板関楼より古いですね。
そう、古いです。下、アイヌ協会本部がやっている文化祭っていうのは25回目で、今月の2月24日にやるんですよ。だから、シシリムカっていうのは猿川っていう意味なんですけども、猿川のアイヌ文化祭。ということで、北海道アイヌ協会、ビラトリ支部、ビラトリアイヌ文化保存会、ビラトリ町二二谷アイヌ教室3社でやってるんですけども、なんと本部主催のやつに1回遅れるだけなんですよ。だからうちらが24回と、本部は25回という。だから本部がもし1回何かの理由で開催できなければ、うちらが勝っちゃうかもしれない。
いや、あんま勝つわけじゃない。
まあ、ということで今日はですね、2月2日に札幌市の北海道大学で開催されたアイヌ語弁論大会について、お話をしました。ワイワイガイガイのコーナーでした。